皆さんこんにちは、8月の第1の聖日の午後のプレイズワーシップ、この後半のこの年の後半のプレイズワーシップはヤコブ書から、学んでおります。大きなテーマは信仰に生きるという大きなテーマの中 だけですけれども、信仰に生きるということでは、すなわちあなたの信仰生活はどうですかということを問いかけられているような気がいたします。このようにあっては私たちはいわゆる生きているということにおいてはいろいろな意味での生活をしていますよね。若い方々では学校生活なんていうことで学校で、学んだり部活をやったり、遊んだりといろいろな生活があります。そして、結婚をいたしますと始まりますのが結婚生活というのが始まりますね。そして子供が生まれるとそれを育てる家庭生活あります。もう私なんかはそういう意味ではですね、老後の生活っていうのが始まってるんですね。老後の生活と、老人になってくるとそういう生活も始まってくる。しかし幸いなことに私たちクリスチャンにはそれにどうでしょうか、信仰生活という本当に恵みの生活が始まっているわけですね。その学校生活や結婚生活、家庭生活、すべての生活の上にっていうか、すべてを覆って私たちは信仰生活をしていく必要があるわけですね。そういう意味において私たちはその信仰に生きていく、信仰の生活をしていくということで、この与えられた私たちの時代って言いましょうか、それぞれもも過ごしている人生というものを生活していくわけですね。そして今日はその中でも3回目として御言葉を実践するということでお話ししたいと思います。御言葉をお読みいたします。ヤコブの手紙の1章の22節から27節までです。お読みいたします。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。この中から今日は、御言葉ということと実行という言葉、そして清い宗教ということの、まあ何でしょう、三大話みたいな形でお話ししてみたいと思っております。まず、御言葉ですが、このヤコブ書を書いたヤコブの時代にはですね、いわゆる新約聖書はまだありません。 ですからこのヤコブが御言葉と言った時には当然私たちが今知っている旧約聖書ですね、創世記から始まる旧約聖書がこのヤコブの心の中にあった御言葉ではなかったかと思います。そしてその御言葉の中ででもですね、私はですね、これはヤコブがですね、詩編の119編を捉えてたんじゃないかなっていう、気がいたします。119編っていうのは皆さんもご存知のように聖書の中で一番長い章ですよね。章とか節とかっていうのは私たちが読むのに整理しやすいように後で後世に付けられたものでしたけれども、この119編だけはですね、特色のある詩になってますね。これは8行、119編は8行が一つの文章になって22グループ的にあるんですね。で、昔のやる文語訳の聖書にはそれぞれその前にこのプッと台みたいに文字がついてたんですけども、まあそれはですね、何かというとその最初の一行目の最初の字がですね、ヘブル語のアルファベットで書かれて、なんて言いましょうか、語呂合わせではないんですけれども、イロハニホヘトっていうのもあれも一つの和歌みたいになってますよね。それと同じように、それとはちょっと違うかな、もっと高等技術が必要ではなかったかと思うんですけれども、それをアルファベット順に並べて、22の文章が出来上がってるんですね。ですからこれはもう全く聖書学から言ってそうだとは絶対言えませんけれども、私山口説ですけれども、この詩編の119編はですね、こういうふうに思ってるんですね。当時の神学院っていうのがあったかどうか知りませんけど、神学校と、そこで優秀なですね、22人の神学生が選ばれてですね、いわゆる題を与えられて詩を作りなさいと言われたわけ。そこでその題は御言葉なんですね。そしてしかも、はい、あなたはヘブル語のアルファベットの何で始めなさい、最初の A で始めなさい、あなたは B で始めなさいと決められてですね、それでしかもですね、各行に8行を入れている間に、いわゆる御言葉というものを、いろいろな形で、神様の御言葉っていうものを、その人がどういうふうに捉えているか、言い換えながら書きなさい、というふうに作りなさいと、書き実施中のこの期間に作りなさいと言われて、それぞれが作って、後で提出した。それが出来上がったのが119編じゃないかななんて思ってるんです。これは全く私の山口説ですから、それは正確ではないかもしれませんけど。しかし、日本でも宮中の最初に、あれがありますよね。和歌を読むとき、お題を与えられて、和歌を読むなんていうのがありますから、そういうことは、当時の神学院でもあったんではないかななんていうような気がします。まあ神学院というのは昔は預言者学校って言ったのかもしれませんけどね。そういうところでそのいろいろな意味での高等技術を使ってこの詩編の119編が出来上がっているんではないかと思います。ですから日本語に訳した時もですね、御言葉ということをですね、たくさんの形で訳しています。御言葉と思われるようなことをですね、例えばですね、たくさんありますけども、律法であるとか、神様の律法、神様ということが、まあ、上に当然つくんですけれども、定めであるとか、命令、掟、戒め、裁き、御言葉、 仰せ、見教え、悟し、証し、それから漢字で書くと訓諭って言うんですけれども、それも悟しというのよ、法則の法って書いて乗り、また訓戒というような書き方をして戒めというような文語訳なんかではそういうような書かれ方をしてますので、まあぜひ皆さんもですね、119編の説が全部で 8×22 ですから176節あります。じっくり読んでみていただいて、印をつけながらですね、これは神様の御言葉かなと思われるものをこう丸をつけながら、印をつけながら読んでみてくだされば幸いだと思います。御言葉とはどういうものか、御言葉に対してどう私たちが取り組むか、御言葉がどんな結果をもたらすかが書かれていますから、ぜひ読んでいただきたいと思います。それでですね、ちなみに119編の全部各22文章の中で幸いなものがあるんですけれども、その中でも私が選んでですね、選んでって言うのもあれですけど、ここに文語訳なんですけれども、ちょっとこれは素晴らしいお言葉だなと思って、選んだものがあるんでお分かちしますと、119編の9節文語訳ですよ。若き人は何によりてかその道を清めん、御言葉に従いて慎むのほかぞなき。ここにも御言葉に対するどういう態度でいればいいかってことが書かれてますね。71節に、苦しみにあいたりしは我にとって良きことなり、これによりて我何時の掟を学び得たり。すなわちここでは掟ということで、御言葉を言い換えた形になってますね。神様の御言葉をよく学ぶことができたと言ってます。103節、何時の御言葉は我が足の灯火、我が道の光なり。御言葉というものが私の道の光、歩いていく時の灯火だというふうに書いてありますね。130節は、御言葉打ち開くれば光を放ちて愚かなる者を里からしむ。御言葉が本当にこういう形で語られたり、いろいろな形で語られたときに、私たちのその心の中に光となって入ってきて、私たちの心を悟いものにしてくださるというお言葉だと思います。このようにその119編には御言葉をどういうふうにするかということを書かれてますので、ぜひぜひ読んで熟読吟味していただきたいと思います。ちなみにですね、ここにはですね、今度の林間聖会に皆さんに差し上げようかと思って、文語訳で書いた詩編の私が気に入った文章をちょっと書いてきたかな。もし必要なことがあったらお分けしますので、どうぞおっしゃってください。さて次はですね、実行っていうことですね。実行、神様は御言葉に忠実に歩もうというふうに決意した人には必ず語りかけをしてくださいます。イザヤ書の40章の21節には、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く、ありますね。ですから神様の言葉を聞くことができます。そしてさらに新約聖書の中のエペソ書の2章の10節には、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをも あらかじめ備えてくださったのです。何をやったらいいか、どうしたらいいかっていうことを神様が教えてくださる。先に用意しといてください。あらかじめ用意しといてくださる。御言葉に忠実に歩んでいくときに、それが準備されているというんです。素晴らしいことですね。どうしたらいいか。そして、そういうことに注意を向けておりますと、さらにですね、ピリピ書の、今学んでますけれども、ピリピ書の2章の13節、14節にはこうあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行えばいいのです。ということで、本当にあなたの心の内にこうしなさい、こうしようという志を与えてくださるんですね。志っていうと何か大きなビジョンというようなことだけと思われがちですけど、そうじゃないですね。まさにですね、まあちょっと極端な例を言えばいいかもしれませんけども、今日はお昼に何を食べようか。その時もですね、お祈りするんですよ。そうすると、これを食べなさいっていう志を与えられるんです。ぜひ、何事でも疑わずに、つぶやかずに、神様からの志を与えられたものを行っていくと、神様の御心を行うことができるのですね。まさに、ただ実行あるのみです。ここに、ヤコブ書の中に面白い表現でありますね。23節ですか。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。どうでしょうか。鏡を見てですね、どうしたらいいんだろうなとかですね、思い悩んでしまう、思案してしまう、そういうようなことがたびたびではないかなとは思いますけども、その時に賛美歌の中にイエスに話せというふうに書いてありますね。イエスに話せ、良き友なるイエスに話せ、思案せずに何事をもイエスに話せという賛美歌があります。イエス様にお話しすればいいわけですね。ということはお祈りをするということではないでしょうか。それを実行していくということにおいて、ぜひお祈りをし、こうしなさいって神様が示してくださる志、そして道を歩んでいく、それが実行です。そして最後の三つ目には、清い宗教というのがこの27節に出てきますね。父なる神の御前で清く汚れのない宗教はと書いてあります。私たちが信仰しております清めの信仰ということがここで言われているのではないかなと思います。信仰の行動をしていくときの一つの大きな注意点はですね、ここにもありますけども、26節に熱心である、熱心だけでやってしまうことがありますので、熱心だけではいけないということですね。そこに清めというものが必要になってくるんですね。清められてない心で行動をしてしまう、実行をしてしまうと、どうしても自己中心になってしまいます。自己中心でかえって良かれと思って熱心にやったことがかえって人を傷つけてしまうということもあり得ます。 今日も学びましたように、イエス様の心を心とするということにおいて、自分の心も本当に聖霊に全く明け渡して、その明け渡すっていうことが、清めの一つの、聖霊に満ちていただくということの一つの大きな面でございます。清めということのアンケートをこの間性別会、先月の性別会でしたでしょうか、日本聖火 協力会、また今度は秋に関東聖火交友会の主催で、聖火大会が開かれます。そのための一つのアンケートをですね、学びを深めるためにということでの皆さんの清めの理解ということをどういうふうになっているかなということを皆さんのアンケートに、お知らせいただければと思ってそういうことをしたんですけれども、本当に皆さんが聖別会に出ているということにおいては清めを求めて清められてということを本当に真剣に思っていらっしゃるということを見せていただくことができて感謝なんですけれども、全体的にはですね、544名ぐらいの皆さんのアンケートが集まりましたので、清めについて、この秋には良い、またさらに学びができるんではないかと期待しておるんですけれども、ぜひそういう意味では秋の聖火大会においでください。宣伝いたしました。そういうことで、清めということが本当に大事になってきますね。その清められた状態であればですね、皆さんもよくご存知のノーベル平和賞をもらったマザー・テレサ、心からインドの孤児やみなしご、それから何ですか、神殿娼婦的に売られてしまうような子どもたちを助けて、大いなる働きをすることができた。これは先ほど申し上げた実行という意味において、信仰の実行という意味においては大変素晴らしいことができたわけですね。27節にが、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をしとありますけど、これも信仰の実行の大きな面ですけれども、このことが心からできるというのは、清められた信仰によって行われるんではないかと思います。虚しいこの世の誉れや栄誉を求めるんではなくて、この世での報いを求めるのではなくて、私たちにとっては本当に最も小さい人に空腹な時に食べ物を与え、乾いている時に飲ませ、また宿を貸し、着るものを与え、病気の人を見舞う、また牢を訪ねる、マタイ伝の25章の35節から40節にイエス様が例えでおっしゃってくださった。天の御国を継ぐためには、いと小さきこの人たちになした、その報いとして天の御国に私と共に一緒に携え上げられるんだと、裁きに遭うことがないんだというお言葉をマタイ伝の25章に見ることができます。本当の信仰の実践、御言葉の実践を私たちもしていきたいと思います。これが私たちが天国に入る条件、これはイエス様がおっしゃっています。この世から自分を清く 守ることですと。世の中全体としてはもう曲がっちゃった方向に行っちゃってますから、世の中を基準にしていくと自分も曲がってってしまいます。世の富、知識を求めていくのでなくて、清きを求めていくという。そしてこれも同じ賛美歌にあるんですけど、賛美歌の515番、汚れしこの世を離れて、ビューラの地というふうにありますけども、このビューラというのはまさに血と水の流れる地であって、信仰生活の中で旧約聖書で教えられていることでは、出エジプトをするということが私たちの救いの恵みをいただくという、罪から離れるという。エジプトの国というのはいわゆるこの世の罪の汚れに満ちたところですね。そこから脱出する、それが私たちの救いです。そしてヨルダン川を渡って父と水の流れる地に入る、まさにビューラの地に入るということがですね、私たちの清めの信仰の中に入るということ、この旧約聖書の出エジプトからどうでしょうか、ヨシア記にかけて書かれていることの大きな私たちへの信仰の励ましの文章ですね。ビューラの地に私たちが入ることができるものとなるのに、天国の、さらに天国の恵みの地に入ることができるのは、これらの糸小さきものの一人になしていくということ、信仰の実践をしていくということが求められているわけです。ぜひ私たちもこの信仰の歩みをさせていただきたいと思います。お祈りいたします。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。恵みと憐れみに富みたもうしなる神様、ヤコブ書の中から信仰の実践ということを学ばせていただきました。どうぞ一人一人が本当に救われ清められて、あなたからの御言葉をいただいて、志をいただいたそれをどうぞ実行していくことのできるものであらしめてください。今日のフレーズワーシップの時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アメン。